中谷宇吉郎作雪の話。一、この頃新聞を見ていて気のついたことは、スキーと雪の記事がこの数年来急に増してきたことである。主なものはスキー地の広告のようであるが、その他に純粋に雪と冬の山とを称えるような記事もかなりたくさんあるように思われる。何でも東京では山の雑誌が10種ばかりも出されていて、とにかくそのどれもが刊行を継続されているし、雪の朝は郊外電車がスキー車を出すという噂さえ聞くほどである。誰かが言われたように、氷雪を死母するというような心情が我々のどこかに秘められていて、その一つの現れと見られる現象であるかもしれない。もっとも、日本人が脂肪質をたくさん食べ、毛織物を一般に用いるようになったためかとも考えられる。札幌へ来てから今年で5度目の冬を迎えるのであるが、最初の冬は話に聞いていた北海道の寒さに気兼ねをして神妙に控えていたが、案外しのぎよいので内心安心した。広い埃っぽい道路が白いコンクリートで固められてかえっていいぐらいに考えていたし、宝山の結晶のようにキラキラ輝いた雪の上に雪下駄の鋭くきしむ音も案外心よく耳に響いた。ところが二度目の冬になって、これはやはり相当な寒さであると感じるようになった。最初の冬は寒さの感じ方に慣れなかったためらしい。この二度目の冬を越すともう大丈夫で、そろそろ雪の研究でも始めようかという気になった。ちょうどその夏、有名なアメリカのベントレーというアマチュア老人の雪の結晶アルバムが出版された。この人は50年かかって4000種以上の雪の結晶の顕微鏡写真を撮ったという人で、その収集は気象学者などの間には前から有名であったが、それを見るには特別な専門雑誌によるより仕方がなく、それでもその収集のごく一部分の写真しか見ることができなかった。もっともこの写真はいろいろ細工がしてあって、不完全な結晶は継ぎ足したり、また甲板上で目的とする結晶の縁に沿って膜面を切り取って印画紙に焼くと黒地に白く結晶が焼き出されるようにしたりしてある。口やかましいドイツの学者がこれに対して抗議を申し込んだのに対して、ベントレーが結晶の原型の写真から次々に修正をして美麗な写真にする階段を示し、これは美的価値を高めるだけで、そのために科学的価値を損じてはいないという反駁文をアメリカの気象の専門雑誌に載せているのはちょっと面白い。これはもう20数年前のことである。日本では有名な土井利連の石化図説が天保年間に刊行され、その中に虫眼鏡で観察した86個の雪の結晶の模写がある。それらが実に見事な記録であって、同年代の欧州の学者たちの模写よりも優れていることはよく知られていることである。例えば北海道でもごくまれにしか観測されない12価の結晶の模写の立派なものがちゃんとあるのにはちょっと驚かされた。その中に風車のように回転性を示す結晶の模写があるが、これは 今までの世界各国の学者たちの顕微鏡写真の収集にも見当たらない珍しいものである。もしこれが実在するものであれば、石灰の生成の機構についてはもちろんのこと、一般に結晶の習性、ハビットの問題に関して非常に重大な手がかりを与えるものである。それで毎年心待ちにしてこの種の結晶を探しているが、残念ながらまだ見当たらない。この石灰図説がなかなか手に入らないので、この結晶の模写の中の大部分が転載されている北越切符でも欲しいと思っていた。ところが、この秋偶然それが見つかったので、早速教室の図書室で買ってもらうことにした。これは全6巻あって、初めの方は雪の結晶の説明やら、いろいろの雪の現象の観測団やらがあって、大変都合が良いのであるが、後の方になると、雪女の話とか、雪国の民族的行事の話とかになって、どうも科学とはだいぶ縁が遠いものになってしまう。しまいには天ぷらの語源まで出てくる始末で、これには少々並行した。さすがに著者の鈴木牧師も、天ぷらが雪と関係の薄いことは認めて、初めてこれを売り出した天竺浪人が越後の藩のものなので、雪にゆかりあるものなればこれを記すと、断り書きがしてある。昔の人は随分のんきだったものと感心した。もっとも雪の結晶と天ぷらの語源と学問の別の区分と考えるのは、現代の西洋風の学問ではと断る必要があるのかもしれない。この例は少しひどすぎるが、これぐらいの覚悟がなくては、我々の祖先の持っていた意識を理解することができないぐらい、現在の我々のものの考え方が変わっているのではないかとも考えられる。2、雪の結晶の良い顕微鏡写真を撮るには、気温が0度以下になっている必要があることはもちろんである。あらかじめ顕微鏡をよく冷やしておいて、別に濡れないように冷やしておいたガラス板に結晶を受けて、普通の顕微鏡写真を撮るようにして写せばよいのである。気温が0か5度以下であるとだいぶ楽であるが、0度に近いような時は、まごまごしていると肝心の結晶が溶けたり、冷やしておいたガラス板に一面に霜がついたりして、なかなか厄介になる。何よりも大切なことは、ガラス板に乗ったたくさんの結晶の中、どれを取るかを決める敏速な決断である。まず目で見て、次に顕微鏡下で写真を撮る価値があるか否かを調べて、決断をして、暗箱をかぶせて、さて、シャッターを切るまでの時間が、慣れてくれば20秒ぐらいでできるようになる。この間が5分ぐらいに感じられるようになれば大丈夫である。覗きながら写真を撮るような便利な機械は、特に寒いところでは故障が多くてダメなように思われる。一冬にただ一度見るか見ないぐらいの珍しい結晶の時に、得てそのような故障が起こりやすいようである。初めの年は、廊下の吹きさらしの寒いところを選んで、あり合わせの顕微鏡で写真を撮ってみたのであるが、結果はなかなか面白かった。北海道は雪の結晶の種類には極めて恵まれているようで、わずか一冬の観測で、ごく特別のものを除いては、今まで世界中で知られているほとんどすべての結晶の型が見られた。これに力を得て、次の冬は、十勝岳の中腹にある白銀荘という山小屋まで出かけることにした。この小屋は、十勝の吹上温泉の近くで、 約1000メートルぐらいの高度のところにある。周囲は低々たるエゾマツとトドマツの林で、これらの木がクリスマスの木のように雪に枝を垂れている間に混じって、ダケカンバと呼ばれている白樺の化けたような巨樹が、細い錯綜した枝を網を広げたように空に向かって伸ばしている。これらの小枝も山小屋の下見も、およそ露出している個体の表面はことごとく樹氷に包まれて、わずかに露出している黒い樹冠を除いては、周囲は全くの白銀の世界で。ただ、晴れた日の青空のみが鮮やかな濃い色彩を与えているようなところである。晴れる日は極めて稀で、冬半年の間、降雪のない人手はほとんどないようである。雪が降り出すと、紙片は色彩を失ってしまって、全く写真を見るような世界になってしまう。もっとも、これは一般の我々のような色彩に対する訓練のないものについて言うことで、洋画家ならば、きっとこの世界のみに見られる特異な色彩の階調が感じられることであろうと思われる。もっとも、柔らかく積み重なった新しい雪の中へストックを差し込んで穴を作ると、その内部がアクアマリンのような色を呈することぐらいは、誰にも見られる現象である。この淡いながらに鮮やかな色彩は、札幌付近の雪にも見られないものである。これは多分積雪の中にも結晶がかなり完全な形に残っていて、非常に小さい結晶の面がたくさんあるためによるものではないかと考えられる。雪の結晶は驚くべく繊細な形をしていて、今までに見た写真のどれとも比較にならぬぐらいの美しさを見せていた。結晶の枝の先々までが、ちょうど開きかけたバラの花弁の縁のような鮮明な輪郭を持っていた。これは、この小屋のある場所の周囲が相当広い範囲にわたって、うまく風当たりが強くないような地形になっているためらしい。気温は案外高く、冬の真中でも、普通最高零下10度、最低20度付近を往来している程度である。東京と比較してみても、平均20度以内の差であるが、それでも随分変わったことが多い。一番直接な例は、ここでは水はもはや液体ではなく、普通の条件では固体であると考えて生活しなければならぬことである。幸い小屋近くに良い湧き水があって、それが例外として液体の水を供給してくれるのである。雪の中でどのように転んでも、土は常に6尺以上の地下にあって、衣服は汚れることもなければ、また濡れるという心配もない。これはちょうど、普通の場所で土の上に転んでも、地下の岩で傷つかぬと同じことである。顕微鏡写真を撮るための固定した実験台を作るにも、極めて簡単で、あり合わせの木箱を適当なところに据えて、周囲に雪を積んで水を一杯かけておくと、10分も待てば、コンクリートの台ぐらいの固定した台ができる。その上に顕微鏡写真装置の台を乗せて、また少量の雪と水とで、これに固着させる。このようにして、百葉箱を建てるにも、雪取りの煙突を建てるにも、仕事は極めて楽である。この雪と水とのコンクリートは、多分土木学者が現在考えうる一番理想的なものであろうと思われる。もし 武蔵野の火山灰を原料として、これに一杯の液体を注ぎかけると立派なコンクリートになるならば、東京市の道路の舗装などは極めて楽であろう。なまなか夏になって雪が溶けてしまうので問題は面倒になるのであるが、この冬の状態のままが続くものならば、土木や建築に関する概念などは全く変わってしまうことであろう。エスキモーの生活などというものも、全く我々の経験から飛び離れた生活ではないものということが分かったような気がする。このような場所での生活を長く続けたならば、自然に対する概念はもちろんのことであるが、いわゆる人間の内的生活というものもすっかり変わってしまうことであろうと思われる。現在の我々の文化が、気温が20度下がると全く別のものになるであろうということは当然のことではあるが、目の当たり見るとまた別の環境が湧いてくるのである。昭和10年2月、経済往来。